リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井宏です。
アシスタントの国分太子です。
はい、まあ、9月も終わりかけてますけど、はい、今日はもうすぐにいろいろお話を聞きたいから、はい、すぐに入って前回に続いてですね、作曲家の玉村洋平さんに来ていただいておりますので、はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、前回はね、どんな感じで曲ができてきたとか、いろいろお聞きしたんですけど、私らね、演奏、まあ、アマチュアだけど演奏する側としては、作曲ってやっぱ面白いなというのと、作曲者がその場にいて、で演奏と、その特にまあ私らはアマチュアだけど、まあ、プロの方だったらね、いろいろ考えもあるだろうし、その辺がね、なんかそういう場面でどうなのかなとか、なんかそんなことは聞きたいですよね。
そうですよね。
どんな感じなんですかね。
そうですね、ある程度やっぱりこう演奏してほしいっていう、自分の思いは持っていくんですけども、はいはいはい、リハーサル、
はい、
やっぱり弾いてみていただいて、うんうん、アイデアをいただく時もあるんですね。こうした方が効果的じゃないですかとかね、あるいはこの音符合ってますかとかね。
合ってますか、それいいですね。合ってますか言われても困るな。
ではまあ、で面白くね、やっぱり演奏家のアイデアをいただくと、私もこう気が変わって、そっちの方がいいですねと、こ
う
それにしましょうと、
そういう場合もある、
そういう場合が結構あるんですね。
結構ある。
もう場合では音符すらそっちの音符の方がいいですと言ってしまったりすることあるんですよね。この辺が面白いなっていうのはありますね。
でもね、作曲家がね、ご本人が OK って言ったらそれでその曲になるわけで、そうそうそうそう、やっぱり作曲家が生きてらっしゃって、その目の前にいるっていうのはすごくいいですよね。
先月もね、ちょっとそんな話してたけど、はい、やっぱりすごいですよね、うん、そこはね、
うん、でもやっぱり曲書かれる時には、もう最初にこの楽器にはこういう風な、これはこの楽器にっていう、やっぱ割り当てっていうのはもともと
イメージっていう
かね、作られる時にあるんですかね。
ありますね、やっぱり先に編成というのは決まってますね。でこの編成ならこういう音でっていうようなことで発想していきますね。
どの楽器かっていうのは、お聞きしたんでは、ピアノと弦とか、うん、特にピアノが好きとおっしゃってたんですけど、
そうですね、やっぱり家にもピアノ昔からありましたし、はいはい、ずっと触ってた楽器でもありますし、はい、まあ、前回もちょっと言いましたかね、やっぱりピアノというのは便利な楽器ですから、まあ、
万能ですし、
万能楽器ということで
一人でオーケストラできそうな楽器、
やっぱりこの楽器は僕にとってはとても大事な大好きな楽器ですね。
あと、そのとても技術的にこれはないやろみたいなのとかは実際はどうなんですかね。
そうですね、弦楽器の場合はそれあるんですね。私弦楽器と全くできないんですね。ですね、特にやっぱりチェロがわからないですね。大きな楽器をね、こう指使いとか、
チェロの国分さんとしては、
私はそもそもどれも弾けませんので、あれですけど、でも、ね、まあ、管楽器もこの音はちょっと出ませんとか、うん、この音からこの音に飛ぶのは無理とか、
ね、運指が
ね、あるから、うん、それをでも、ね、作曲家が 前にいてくださると、これとってもしんどいんですけどなんとかしてっていうか、こう、ね、ちょっとこう相談ができるっていうのが、もっとさらにこういい作品ができていく過程になるのかなって思って面白そうです。
作曲家というのはでも、まあ言ったら一人一人独立されてるわけですから、多分皆さん違うんでしょうね、いろんなやり方がね。
そうでしょうね、もうとにかくもう自分はこうだという方もいらっしゃるみたいですね。もう望み通りに弾いてくれと。私なんか意志が弱いのかもしれませんけど。
でもその作曲家同士の何か連携じゃないけど、横のつながりってあるんですか。
そうですね、あるみたいなんですけど、私はもう本当に好きなようにやってますんで、
一応あることはあるんですね。
まあね、作曲家の協議会とかありますけど、うんうん、私は全然入ってないんですけどね。
ね、面白いですよね。まあ、元々だって独立したもんだしね。なんか逆にあまり親しくなるとそっちの影響とかされるとややこしいやろなと思ったりして、
あるかもしれませんね。派閥みたいなものは
ありそうな気もするので
、でもお互いにまたこうね、こうなんていうか、確かいろんなこう、
ね、
確かめ合ってこう、
ね、
面白いものが出てくるのかも。
あとなんかそのこれまでやられた中で、なんていうかな、変わった奏法をやられたとかあるんですか。
そうですね、これが実は今日聞いていただきます、
はい、
最新作の一つなんですけれども、はい、バイオリンの胴体を叩いてくれということを 少しお願いしましたですね。
どっち表側の方ですか。
まあ、どこという人はないですけど、
あ、どこに
してる、左手で、
あ、左手で
パン、ほう、高い楽器やと嫌とか言われたらどうするんですか。
ストラディバリとか、
うん、ねえ、ねえとは思ったんですけどね、はい、でもどうしてもこの音が欲しいということで無理を言って、はい、
それは曲の中で何回かは出て、1回
最後に1回出てきますね。
何回も叩く下に変わらない
最後の方に耳を澄まして聞いたらいいですね。
そうですね、はい、それじゃ あのその曲をかけていただくんですが、ちょっとその曲のなんていうか出来上がったあの解説をいただきたいなと思って。
あ、はい、これもあのピアノ三重奏のためのクリスタルジュエルということでトリオ編成の曲ですけれども、うん、あの私のモットーが愛しく切なく美しくというのがあるんですけど、まあこれしかできないというのもあるんですけども、うん、まあ、これをその失恋に割り当てたり割り当てるというんですかねその結びつけて、うん、そういう女性の祈るようなシーンとかそういうものが発想のもとになっていることが多いんですね。で、ここまで言っていいのかあれですけど、その特殊奏法というのはその女性が男性を引っ叩くと最低とこういう発想なんですね
なるほどなるほど、
この辺がどういうことかというのをちょっと聞いていただいて、まあ、曲あのいろいろ展開していきますんで、ちょっと想像していただけたらなと思ってます、は
い、じゃあかけていただきましょうか。お願いします。はい、今ね
バシッと最後、ね、聞こえましたね。
聞こえましたね、はいはい、なんかあの玉村さんの演あれ曲のなんていうかな、こういう原型っておかしいけど、なんかこうパーツとおっしゃったんで、なんか ここのパーツはよく出てくるなとか、なんかそんなあるんですか。やっぱり
あ、それはありますね。あのコードで言ったら、はいはい、C メジャーセブンスと B マイナーナインスの行ったり来たり、まあ、ここまでバラしていいのかあれですが、
なんかそういうやっぱりちょっとあるわけです
ね、やっぱりあの自分の好きなコード進行とかね、リズムもありますね。
リズムね、なんか今聞いてもちょっとそれがあったのかなと思って、
まあ、ワンパターンと言われればそうなんですけれども
でもそれって結構印象に残って、ね、後々
玉村さんの曲だってい
うのが分かってくるんだよね、うん、結局 ね、うんね、うん、実際ねモーツァルトとかベートーベンとかそうだもんね、うんうん、
そうですよね、
うん、聞いたら分かるんじゃないですか、うん、なんか、はい、うん、一緒だなと思って、うん、はい、で、そろそろねまだちょっと時間はあるんですけど、今作曲中とかこれからとかはどうですかね。
そうですね、今聴いていただいたのがクリスタルシリーズの最新作で4曲目だったんですけども、うん、シリーズというかね6曲ぐらいいきたいなと、
うん、まあ、よくね 6番までってありますよね、
うん、バッハでもね、
うん、そうそういろんなやつが結構6番ってありますね、うんうん、
っていうようなところで、まあ、今5曲目は大体頭の中ではできてる、うん、6曲目をまたどう発想しようかなんていうことを考えたりしてますね、
はい、で大体作られる期間というのはまちまちでしょうけど、
そうですね、本当にできるときは 2,3 週間で出来上がるときも、
そんな早いんですね、
ただ短い3分ぐらいの曲で1年ぐらいやってるときもあるし、
あ1年、それはすごいな、うん、それは何ですかね、ずっとやってるわけではなくて、
そうですね、まあ、並行させてね、いろんな曲を作ったりはしてるんですけど、あ、まあ、なんとなくやっぱり自分の中でこうこれで脱稿というふうに思い切れないところがね、うん、あったりすると、
まあ、そうか、移植とかだと多分期限があるけど、
ね、じっくりできるわけです
ね。そうですね、私の場合はもう自分のやりたいことをやってると、
逆にいいよね、
うん、やっぱり熟成してあれですか、いろんな見え方がまたしてくるとかあるんですかね、完成するまで時間がかかるものっていう。
あ、やっぱりありますね、考えてるうちにやっぱりこうした方がいいのかなとか、こう本筋がこうどんどん見えてきて、うん、やっぱり時間かかってるものはそれなりの完成度になってるとは思うんですけれども、うん、
途中でそのやっぱりこっちの楽器でとかなったりはするんですか。
あ、もうよくあります。
あ、そういうものなんですね。
まあ、それはからですよね、かかるわね、うん、まあ、でもこれからね、いろんなメディアとかに出てもらって、
は
い、
そうですよね、
あの移植とか出てくるといいですよね。まあ期限がありますけど、
お待ちしております。
いついつまでに作ってくれるとなかなか大変かなと思ったりもするんだけど、どうなんやろうね。
また演奏会とかもですかね、これから企画。
そうですね、今のところまだ決まってるものはないんですけども、まあ、去年オーケストラ公演悲願としてやりましたけれども、
素敵でしたね、
まあ、もう一回ぐらいやりたいなという野望はちょっとあります、う
ん
う
ん、ぜひぜひまた聞きに行きたい。
そうですね、またそういう機会があったらね、うん、それから またこれね、またできた時とか、
はい、
あ、いろんな機会
そうですよね、うんうん、まだまだお聞きしたいこともいっぱいありますし、
はい、ぜひお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今月はね、2回続けて作曲家に来てもらうという、非常に、はい、なんていうか、話題が面白いというかね、内容が楽しいなと思って、
楽しかったです。
はい、ありがとうございます。はい、それでは次回は来月の第2日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏でした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。